ハライチの岩井ゆうきです。
サービューです。
毎週木曜深夜0時から放送しているハライチのターンアフタートークです。
ありがとうございました。ねえ、成田凌くんがね、聞いてるっつって、
聞いてる、
嬉しいね。いね、
ノリ良かったね。
ノリ良かったね、
成田凌くん。
うん、すごいね。前はね、だってあれね、高浦健吾くんもね、
うん、
聞いてますっ
つって。そうですよね。
そうそうそうそう。
うん、なんかね、小中とかでラジオにたどり着く人って何なんだろうね。
ああ、なんか言ってたよね。
うん、
成田くんもなんかもう小中ぐらいでやっぱ、
うん、
俺ら
もう
見てたみたいなね。
あ、言ってた言ってた。
なんかそう、まあそうだ、そうなんだみたいな、
うん、ラジオ聞いてたって言ってましたよ ね、 ラジオが好きだったって。
うん、
どういう経緯なんだろうな。
でも あお兄ちゃんがとかじゃない。
お兄ちゃんは何なの。いつも思うんだけどさ、お兄ちゃんは何なの。
それもなんか前もありましたね、この、
うん、
この論争ね、
はいはい、
お兄ちゃん論争。
そう、
うん、
でよくさ、
はい、
なんかお兄ちゃんが、
はい、
なんか洋楽好きだったとかさ、
はい、そこからちょっと僕もハマってって、
うん、じゃあお兄ちゃんは何なのって。お兄ちゃんが小中の頃はどうやって入手してんのそれって。お兄ちゃんいないじゃんって、
うん、でもお父さんじゃん。じゃあ
え、
お兄ちゃんはお父さん。
いや、なんでお父さん弟には教えないのって思って
やっぱりこうだんだん受け継がせてきてるじゃん、うん、お父さん
1個下にしか絶対教えられない。
1個下にしかやっぱり。お兄ちゃんなんだろうな、確かにな、
うん、そうだよな。
そうそう、
うーん、
それ
だ。でも前結論に至ったのか、
なんか言ってましたっけ。
お兄ちゃんはそんなに好きじゃないのよ、
うん、あー、なんか言ってたね。
なんかお兄ちゃんは、
うん、
なんかちょっと聞いてみたみたいな、
うん
うんうん、でなんかそれはなんかかっこいいし、
うん、
なんか
あんまり誰もやってないようなことを、
うんうん、でちょっとやっぱ自慢したい気持ちもあるから、うん、弟にちょっとマウント取る形で教える、うんうん、これすごいなんかかっこいいんだぜみたいな、
うん、
で弟はそれを摯取する、
うん、
いやかっけーってなって、
ね、なって、
うん、で
確かに
お兄ちゃんもずっとそうやって聞いてるもんだと思って、うん、弟は それを聞き始めるんだよ、ね、うん、でそれハマっていくみたいな。
お兄ちゃんもやっぱり友達にはこうやっぱマウント取りやすいもんね、弟ね。
そうそう、弟はね、そうよ、うん、
言いやすいわな、
うん、
ああなるほどね。
でお兄ちゃんはいつの間にかやめてんだよ。
ああ、
うん、
あ、
でも弟はそれ気づかないから、
うん、
好きになり続けてんだよね。
弟だけハマってっちゃって、
う
ん、
そう、
あ、
いうことなの
かな。その答えはそうだね、
うん、
たどり着いてたか、それ。
お兄ちゃんってそうなのかもな。
あ、
だから、うん、なんかかじり癖はあんのかもな、
お兄ちゃんの
方が。弟がいることによって、
ああ、
うん、
弟にこれ言うためにちょっとやっとこうとか、う
ん、とか、
あ、
ちょっとやったら弟にすげえって言ってもらえるぞみたいな。
ああ、どうだ、そうだったんかな、
うん、
うちも、
うん、
いろいろやっぱ教えてはくれたね、確かにね。
で世のお兄ちゃんは極めないのかもな。
あ、
うん、俺妹だったからそういうことなかった、
うん、やっぱこう
まず趣味が全然違うっていう。
なるほどね。
やっぱ摂取するジャンルが違うじゃん、
うん、
だから俺は妹のリボン読んでたしね。
おお、
うん、
お
う、そう、
なるほどね。
妹から摂取してたの。
確かに、だからやっぱ下に弟いない、
うん、
一人っ子の男の子とかはやっぱ近所の、
うん、
下の男の子に教えたりとかもあるもんね。
あ、そっか。
そう、うん、俺なんか近所のお兄ちゃんになんかいろいろ教わったりとかさ、
うんうん、
めんこもらったりとかさ、
うん、
そういうのはあったもんね。
なるほどな、
ああ、
うーん、なんか教えることに気持ちよくなっちゃいけないな。
ああ、
うん、危ないこれは。
なるほど、
ね、危ない行為、教えることに気持ちよくなるのって
全部お兄ちゃん
が教えるために摂取する状態になっちゃう、う
ん、ああなるほどね、
うん、
それは危ないね。
危ない。
ああ
自分が好きじゃないっていうか、
うん、
極めない状態で、
うん、
気持ちよくなれちゃうから、
はあ
う
ん、でもこのインプットがもう落っつかなくなっちゃうみたいなね、
う
ん、
そう。
ああ
で空っぽの人間の感性だ
お兄ちゃん
お兄ちゃんは空っぽの人間
そんなことないです、そんなことないです全お兄ちゃんがそうじゃないです。
お兄ちゃんって空っぽの人間なのよ。
お兄ちゃんは空っぽがゴールじゃないです、ね、お兄ちゃんイコール空っぽではないですけど、
うん、
それはもう全然突き詰めるね。
弟にいつの間にかその教えたジャンルで超えられてることもわからない空っぽの人間ですよね
でなんかよく言うよね。でもアスリートとかも弟が強いとかさ、
うんうん、まあそうかもな。
なんかね、
うん、だからお兄ちゃんはやっぱ弟よりは上だから、
うん、そのずっとこうね、
その同級生の中ではその強い、
うん、
プレイヤーでいなくても、うん、弟よりは強いプレイヤーでいれることで保たれてるから、その精神が
精神がね、
うん、
なるほどね、
うん、本当に弱い。お兄ちゃんは弱くて空っぽの人間
いや違うって、それは違うって。お兄ちゃんは優しいんだよ優しいから優しいから
優しさじゃないよサーブ。
違うよこれを、これも
優しさじゃない。
あこれも弟に教えてやろう。
いやいや、
これも俺が学んで弟に分かりやすく教えてやろう。でお兄ちゃんはいっぱい吸収して弟に教えるんだから優しさでしかない。
それ思ってるかもしれないけど、うん、これ弟に教えたらお前すごいとか言ってもらえて気持ちいいぞって。
違う
違う
違う違う、これあいつにも教えてやろうだよ。優しさだろうそれは。
でもうね、うん、弟が大人になって、うん、なんか教えてもあそうなんだみたいな、
うん、
なんかあんまりねあのリアクションしなくなった時に、うん、空っぽの人間が完成するんだよな。
あれ
ってあれそう俺喜んでもらえないって言って、うん、
じゃあ俺何をすればいいんだ
そうで大人になって近所の子供とかに教えるのか、うん、わけわかんない人いるでしょ。
出たそういうおじさん、うん、
いるよね。
あ
れなんだ、
うわ
あれの完成だよ、
うん、お兄ちゃんの
教え
おじさんゴールはあれなの。
教えおじさんの完成、うん、なんかわけわかんないさ、
うん、
なんかあの
いるいた
なんか20代とか30代とかになってさ、
うん、
近所の子供と遊んでるなんか
いたいた
何してんのか分かんない人いるだろ。
いた
あれの完成よ。
あれってお兄ちゃんの、
うん、
行き着く
そう
先なん
先で
慣れの果て、
うん、
お前らあれ知ってるかって、
うん、
なんか言われてた記憶あるもん、ね、小学生の時ね。
あの人と遊ぶのやめなさいって親に言われてる、
うん、
あの人はお兄ちゃんもっと
あの人元お兄ちゃんなのなんだよそれ別に
お兄ちゃんは危ない。お兄ちゃんは危ない。
違うその人も面倒見がいい、
うん、
子供のことが好きな面倒見がいい
危ないよ空っぽの人間。
いい人その人も、うん、そんなことない。よしてくれ。
いやあの人はもう同級生の中でバカにされてた人だから
そんなことそんなことない。
そんなことあんない。
みんな優しい人
あの人は。
あの人なんだよ
ああ、
うん、
ちょっとチャリンコ乗ってくるあの人
やチャリンコ乗ってるないつもな、
う
ん、
そう、うん、
これはダメだな。
何
お前もたどり着いちゃいけないとこにたどり着いてお前やばいぞ家帰ったら
何があ
の人がいっぱい来てるから
あの人っていっぱい
全国
に
全国のあの人がお前にもう集まってきた、
うん、かもしんないな、
うん、
あの人って地域に一人しかいないもんな。
地域に一人
縄張り争いみたいなあんのかもなそのあの人たちあの人の中のあの人が二人いる地域ないもんね
そんなもう都市伝説みたいな。
そう
そうね
怖いよね、
うん、いやいい人だったけどな声かけてくれる。
そうそう。なんかそういえば
はい、
ねえさっきライブ行ってきましてね。
お
小竹正義会のライブ。
お
あの後輩のね。
はい、
でこの間のねあのハライチのターンで話した静岡うなぎ事件
ありましたね。 はい、
なんかこう先輩が後輩を連れ回して、
はい、
でうなぎおごるって言ってたのにうなぎの金を払わなかったっていう事件、
いざうなぎ行ったら、
うん、
あれやばい高いみたいになっちゃって、
うん、それのなんか最新もう一回
最新をライブでやったの、
う
ん、
そうですね、
はあ、え、
やったんですよ、
それのライブなん、
え、
それそのライブメインのライブってわけじゃないです
か、まあ、芸人のいざかざをまあ、被告人ね、
うん、
訴えられてる人がいて、
うん、
でもう訴えられてる人は確実に悪いのよやっぱりね、
うんうん
うんうん、で2つ事件あったんだけど、
うん、
まあ、聞いてるとやっぱその訴えられてる被告人が悪いの事件のあれを聞くと、
うん、
でもその人に小竹が弁護士としてついて、
うん、なるほど、
逆転できるかっていう、
あ、面白そうだね、
だったんだけど、うん、それは面白かったんですよね、うんうん、で、うん、このね、元衝撃戦隊の柴田っていう、
うん、
やつがそのうなぎ事件ではその先輩、後輩に車とか運転させて、
うん、
で、まあ、レンタカー手配させて運転させて、うん、で後輩の動きいろいろさせて、でなんか、もう一人の、柴田の同期の、戸川っていうやつが、うん、まあ、パーキングエリアで、まあ、こまごましたこういうパーキングエリアとかで買う、うん、ものは後輩たちに払ってもら
う、
うなぎは俺たちがおごるからって言ったにもかかわらず、うん、うなぎを食べ終わった後に柴田が、まあ、ここの会計はおのおのでっていう、
あれって
そう
戸川さんさっき、
うん、嘘ついてますよねって、うん、言うで柴田が被告人、
ああ
確実に悪いじゃないですか、
まあね、
うん、
そんなやつじゃないと思ってたからさ俺は、うん、ショックだったな、は
い、で小竹正義官が柴田につくんですよ、ね、
うん、
うん、でまあ、後輩のリンダからインフィニティっていう、
うん、
トリオの太鼓、
うん、
ね、ってやつと、まあ、戸川ってやつ、
うん、
で戸川ってやつが柴田を訴えてるので、後輩にこんなね、汚名を着せられてケチな先輩みたいになったのは柴田のせいだみたいな、
あ、
うん、
なるほどね、
で太鼓も証人として出てきて、
ああ、
でこれこれこういうことがありましたみたいなこの間のね、うん、話して、
うん、
でまあ太鼓はやっぱ怒ってんだよね、運転させられてみたいな、
はい、
うん、
でお金も結構いろいろ出してるし、
そうそうそう、でまあ言ったら、うなぎ代も、ほぼほぼ割り勘、割り勘だったところを、まあ、戸川が、まあ、ちょっと先輩だから1000円ずつ奥出そうよって言って、
うん、
なぜかこうおごるはずだったのに1000円ずつ送り出すっていうことで、
なんかそれに行き着いちゃったよね、そのなんか謎の着地点
感じになっちゃって、でレンタカー代、ガソリン代とかそういうのも全部割り勘だったみたいな、
うん、
話だったんですけど、でなんか、小竹側のね、その証人もいて、それが、
うん、
その俺が、飲み会で裁判したんですけど、その時にはいなかった、
うん、
カジ君っていう、
はい、
一番下の後輩だったん
で、その旅行での一番下の後輩、
うん、
うん、
で一番下の後輩が出てきて証人として向こう側のね、
うん、
柴田側の、
うん、
で最初おごってもらうつもりでしたかって聞かれて、いや、おごってもらうつもりはなかったというか、なんかどっちになるのかなって分かんなかったんで、
うん、
でも先輩たちと行くの楽しんで行きました、
うん、
でちなみにこのうなぎはおごるって話は聞いてましたよねつって、
うん、
いや聞いてました、
うんうん
うん、でちなみにうなぎはいくらぐらいだと思ってたんですかって、
う
んうん、実際には4000円のうなぎだったんだけど、うん、いやまあ1000円とか1500円ぐらいですかねってうなぎの値段は分かってなかった。
ああ、そもそもね。ああ。
で、うなぎ屋さんに行って4000円のうなぎを見た時にどう思いましたって、
うん
うん、いやこれは多分先輩たちも想定外だったと思うんで、ここやっぱ おごってもらう、
うん、のあれかなって、
あれかなみたいな、さすがにみたいな思ってましたっつって、
うん、
で結果、
うん、
なんかまあ1000円ずつ多く出すことに先輩たちがなったじゃないですか、
うん、
この時どう思いましたって言ったら、
うん、
そのカジっていう後輩が、うん、いや1000円もおごってもらえるのラッキーって思いました、
ね、すごい すげえ。
それでぐちゃぐちゃになっちゃって、なんか、
ああ、でも、うん、でも柴田をこの弁護する上でのすごい証人だよね、それ、
うん、
小竹が全部質問してるわけでしょ。
そうそう。
はあ。
でまあいろいろ小竹も弁護してって、うん、結果なんかそのライブでは、うん、お客さんに有罪か無罪を手を挙げてもらうっていうのだったんだけど、うん、なんか絶妙に半々ぐらいになって、
うわーすごい、
うん、
いいね。
まあそれ結果言わないけど、うん、まあ、俺が裁判長っていう立場があって、はあはあ、で裁判の結果を下すみたいな、でそのお客さんのね、お客さん意見も踏まえて、
あ、
うん、だったんですけど、いや明らかに柴田が悪い事件で、
うん、
ここまで持ってくるんだって
思ってた。いや弁護士だね、
うん、
すごいね。
そう、
うまいんだな、なんかその辺
もやっぱり、ね、うまかった、めちゃくちゃ
質問もこの心象、
うん、
やっぱなんかおーってなるもんな。
ああ、いや素晴らしかったですね。
いいライブだね。
面白かったです ね
面白そう。
いやいや、小竹のあのライブは多分またやると思いますからね。ああ、うん、
裁判長で出てきたんですか。じゃあ
裁判長です
ごいですね。
なんかあれよ、
うん、
なんかあのちょっとこれあの来てもらえますかっつって、
うん、
借りてきたんでっつって、なんか実際の法廷儀みたいな、
う
ん、
おーすごい、
あの黒いマントみたいなやつ、俺来てやってね。
小竹が持ってきたの。
持ってきた、
借りてきたんですけどって
みたいな。
本物なんじゃない、
本物のやつ
めっちゃかっけえじゃん、
うん、
でどこでやったんそれライブ。
表参道グラウンドですね。
ああ、へえ、
うん、
まあまあ、はい、お客さんもこうちゃんと
パンパンよ、
すげえ、
うん、小竹のやっぱね、逆転裁判のゲーム実況面白いんだよ、ね、
そうだ、見てないな。
5か6ぐらいまで出てるんですけど、
ね、あ、
うん、それが結構バズってるみたいよ。
なるほどね、
うん、
気になる人はちょっと、
うん、小竹ももうすごいからね。
小竹ね、
もう結婚してて2人目生まれるっつ
うから、ね、ああそう、
うん、
あなんかでもあれ奥さんいないんだっけ、なんかどっか、
ああいやアメリカにいてたんだけど今帰ってきて、
もう戻ってきて、
今一緒に住んでる
ます、
ね、
はい、金はだってね、
うん、
金はあるって言ってるよね。そうそうそう、
常々奥さんがもう弁護士としてやってるからね。
そうだね、そりゃね。
でこの間なんか
すごい、ね、
小学生クイズみたいなやつでなんか賞金取って たの、300万、
あのあれか、
出たことあるじゃん、
5年生の問題分かりますかっていうやつ。
そうそうそう、
ああ、今度、ね、一人で出て、
あ、そうそうそう、
小竹が、
うん、あ、ひとりさんのやつね、あの、
うんうん、佐藤龍太さんとね。
そう、
あら、そう、
うん、
すごいね、
すごい、300万
って、うん、
うん、でなんか、うん、なんか後輩によく言ってんだけど、
うん、
仲いい、
うん、
100万稼ぐことあったら言ってくれって月に、
うんうん、
その時に、
うん、
あのお前の好きな食い物で、
うん、
最上級のやつ食べさせてあげるからっつって。
お
う、うん、
それ100万稼げるようになってからなんだ。
だったらその
うん
ご褒美にっていうかね、
はあ、
お前の金じゃなくて、
うん、
俺の金でいいやつを食べさせてあげるかって言ってんの、
ね、うん、岩井が後輩に言ってるってことね、
うんうん、で小竹が、
うん、
超えましたって連絡くれて、
うん、
超えたんだと思った
ら、うん、
賞金だったの。
そういうことじゃないね。そういうことじゃないね。
うん、でも賞金だけどなと思ったけど、うん、その揉めたら勝てなそうだからやめ
て。それはこう気持ちのあれだからさ、うん、言った方がいいんじゃない？それなんか。
うん、でもなんか賞金はダメって言ってなかったから。やばいんじゃないかと。
そんな戦ってもないでしょ普段。先輩にまでかましてくるの、その。
わかんないっすね。
あなたおっしゃってましたか、賞金はダメって。
言ってなかったんですけどって。
っていうことじゃおかしいですよねって。え、怖、うん、小竹。はい、それじゃあご馳走しちゃったの。
え、ご馳走するってことになってますけどね。
いや、まあダメだよ。
ん、
戦えねえよ。
いや、でも負けたらさ、その裁判費用もこっち入らないよね。
なんで
ね。おごる 上に裁判費用も俺が払わなきゃいけない、
なんでだよ。なんか、まあ、強いな、でも小竹は確かに。
ちょっとさ、
うん、
終わりは想像してる C じゃないです
か。よ
し、うん、
そうね、
ねえ、
うん、
あ、この間なんか、
はい、
なんか大丈夫、このなんかこの間ポカポカでさ、
うん、
あのスザンヌさん VTR に出てきたでしょ、
はいはい、
スザンヌが、
うん、
でなんかあの主婦のお悩み相談飲みながらランチみたいなさ、
菊池亜美と諸佳
代
さんとこうね、
うん、ランチしながら愚痴を言うみたいな、
みたいな、
うん、の時に何も NG ないですみたいなスザンヌが言っててさ、
うん、
何でも質問してくださいみたいな、
はい、みたいな
時に、なんか離婚届出す日の動きはどういう感じなんですかって、
うん、
野呂さんが聞いて
質問してね、
うん、でそれ詳細に語ってたじゃないですか、
うん、
なんかすごいことだなって、なんか、
うん、
その恐ろしいなと思ったわけ。
ああ、
だってさ、なんかあのずっと一緒にいると思って結婚するわけじゃないですか。
そうですよ、
うん
うん、
それと真逆な作業してるわけじゃないですか。
そうね、
うん、でその出す時も、
うん、
あの時はそういう風に思ってたけどなとか言って、
うん、
うん、でお互いもさずっと一緒にいようみたいな話をしてたわけじゃないですか、
うん、
うん、でもそのそうなっちゃうんだってで思ったわけ俺は、
うん、
なんかすごいなと思って、
うん
うん、でスタジオ戻ってきて、
うん、
で、まあ、澤部とか、うん、まあ、神田さんとか既婚者が、うん、いやすごい話だったね、あんな話なかなか聞けないよねとかいう話をさ、
うん、
なんかちょっとヘラヘラしててさ、
うん、
そうなるかもしれないって思わないんだこの人たちって思った
俺は思ったよ、
思った、
俺も野呂と菊池見てる段階で思った、
うん、
そうお前らもなるからなって思ったけどね、うん、確かに、
うん、
でもやっぱ今の段階では、
うん、
それは幸せだからね、
うん、
そこには目は向かないよな、
うん、向けないようにしてんだこの人たち、怖いなってちょっと思った俺
向けないようにしてんのかな、うん、多分ね、
うん、
うん、俺は今は大丈夫って、
そうやっぱり、ね、大丈夫、まあ大丈夫大丈夫って思ったのか、
うん、
もうなんでナチュラルにそう思ってるから思いもしないのかっていう、うん、
の可能性もあるよね、
うん、
全く
そう
全く思ってないっていう可能性もあるね、
うん、
俺はちょっと思ったんだけどでもまあね、うん、確かにね、
うん、
それはやっぱ怖いんだ、その岩井から見ると
なんかこの人たちは想定してないのかもしれないとか、
うん、
もしかしたらよ、
うん、
だって自分は大丈夫と思ってても、
うん、
結婚してるとはいえ相手のことなんか分かんない
じゃ
ない
ですか。そうだ
よ、蝕まれてる可能性ある
んだよ。そうそうだね、うん、そんなそれみんなだって最初はね、
うん、
なんか菊池も言ってたね、そのウキウキでね、
うん、
婚姻届書いてみたいな、
うん、
ちょっと書き間違えても、うん、ああもう一回もう一枚
みたいな、
ね、持ってきてみたいな、
うん、
でもそれ離婚届の時はね、間違えようもんなら、もう一枚ちょっと書こうか
みたいなね、
空気だよねみたいなね、うん、言ってたよね。
その
通りだよな、
うん、
想像すると怖い怖い怖いってなっちゃう、やっぱり
怖いよな。
そうだからやっぱりちょっと、
うん、
考えないようにしてんだろうね、逃げてんだと思う多分、うん、冷静に考えるとやっぱ怖すぎるもん。
それをさ、
うん、
頭の中で考えながらさ、
うん、
結婚するときにさ、
うん、
その永遠を誓うわけじゃないですか。
いや、そうね、
うん、恐ろしいね。
恐ろしいねってなるとそれやっぱそうだね、いろいろあるよね、籍入れないとかの方が
みたいない
いのかなとかね。
恐ろしいよね、夢がないっつうかさ。
だからまあそうだね、
うん、ねえ、
契約したりもするじゃん今もうさ、うん、まあ、海外はあれだし、うん、今もうね離婚するときはみたいなねそれもすごいって思っちゃうけど、
うん、
大事だからみたいなね、
うん、商業無常だなって思う、
うん、いやそれはそうよ。
なんか離婚した友達が言ってた、
う
ん、なんか 女友達なんですけど、うん、その誓いの時にチャペルでやったんだけど、うん、なんかあの辞める時も健やかなる時も、うん、あのなんか愛すること誓いますか、
うん、
誓いますって言ってたけど、ちょっと辞める時多すぎないって
ねえちょっと神って
辞める時が多すぎないって
多すぎる割合おかしくないって
って言ってたよ。
ゴーゴーだと思ってたけどって、ね、ああ
そう
そうか
いうことですよ。
辞める時ゴーゴーもっと少ないと思ってたか結婚する時はね、うん、そうだね
健やかなる時9ぐらいに思ってたでしょ、
う
ん、
そうだね、
うん、
ほぼあそこもう何の感情もなく言ってるしね多分、うん、みんなね早く
ちゃんと
早く披露宴って思っちゃってる
ダメだねあそこを一番集中して考えて、
うん、
なんか誰も考える間はないもんね。
ないない披露宴酒飲みたいってもう思っちゃってる可能性あるわ。
違いますってすぐノータイムで言ってもんね。
ノータイムで、
うん、
思ってました
一回考えさせてくださいって言ってないもんね、
うん、
誰もね
言ってない、
うん、
あそこも言っちゃう言うしかないなって、うん、式長いなって、うん、みんな確かに食い気味だもんなもうね、うん、
バカなんだよな。時までバカなんだよ考えてないね。
誓いますか誓います。はいキスはいキスキスキス酒
キス酒キス酒って何です
か。そうかもな。
お花畑だな
ね、
うん。
それ結婚するときはそうだよ、
うん、ね。そういうことなのかもな、
うん、
でもなんつーの、
うん、
刹那の、
うん、
なんかもう本当に哲学みたいな言葉だけど、
うん、
なんか刹那の永遠に酔いしれようってことなのかもな、ね、
その瞬間の、
うん、
あいやだからそうね、
うん、
そんな神もさ、
うん、
それぐらい分かってるよね。
その
なんかさ、その瞬間
ああ
人間たちも、
うん、
そのなんかもう浅く回答してしまうなんていうのも神も分かってるはずじゃん。
ああ
そんなだからそこをなんか試されてるというか、
うん、
全部見透かされてはいるかもね。確かにね。
うん、
うん
そんな感じです
考えてみてください、
はい、
結婚をね
考えて
みて悩んでる方は、
ね、はい、ということでハライチのターン毎週木曜深夜0時から TBS ラジオでやってますので聞いてください。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ